皆様おはようございます。クリスマスの恵みを感謝しつつ、また、普段の、連続して聖書を読み解いていく働きに戻らせていただきます。今朝はヨハネの手紙の第3を見てまいります。ヨハネの手紙第1は長いんですけども、第2と第3は短い手紙です。今日はその前半部分からヨハネが強調しています。真理のうちに歩むことがどれほど幸いであるのか。ヨハネが繰り返しています。真理のうちに歩むとはどういうことか、またどんな幸いがあるのかをこの手紙全体を通して具体的に見ていきたいと願っています。この中で4節の言葉をもう一度拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第3、4節。私にとって自分の子供たちが真理のうちを歩んでいることを聞くこと以上の大きな喜びはありません。天の父様、あなたの皆が尊く聖なるものとされますように、この礼拝をどうか導いてください。真理のうちに歩ませていただくことの幸いをどうか私たちが理解し、また実践し、その幸いを証しできるようにどうか導いてください。御言葉にご聖霊によって光を与えてください。私たちがそれを正しく受け止め、また行えるように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今皆様と共に読んでる聖書では第2、第3と並んで見えているかと思います。この第3の手紙は第2の手紙と冒頭の様子が違います。第2の手紙では一節に、選ばれた婦人とその子供たちへと具体的な名前は記されていません。おそらく教会とそこのそれぞれに集っていらっしゃる信徒たちを指しているかと思います。一方第3の手紙では、愛する概要へと記されています。この第2の手紙も第3の手紙も、真理、言い換えれば、キリストを信じる信仰、またキリストご自身を指していますけれども、第2の手紙はその真理をねじ曲げようとしている方たちを警戒して、私たちの受けている救いの幸いを失わないように、損なわれないように警告している手紙です。第3の手紙はそれとは反対方向から、この真理を曲げる人たちが偽の教師でして、巡回伝道者といわれる、まだ聖書が完成していない、新約聖書がまだ完成途中である中で、人たちの教えを人たちから預かって伝えるのが、祝福会の交わりのため 教会の守りと発展のために大切でしたので、そういう尊い働きをしている人たちを支援してきた、また宿を提供し食事を提供していたことが行われていたんですけども、なんとそれに紛れて誤った教えを伝えようと教会に入り込んでいる人たちがいました。ですから第二の手紙では警戒するようにと、そう警告してるんですけども、第三の手紙ではガイオと呼ばれるこの巡回伝道者をもてなし、また支援していた人に対して、この働きは尊いから続けてほしい、祝福があるようにと励ましを与えている手紙です。そしてそれが真理のうちに歩む幸いの尊い働きなんだということを強調しているのです。ここに出てくるもてなすという言葉、英語ですとホスピタリティでしょうか、もてなすこと、私自身は大失格だなと、口下手で気が利かず、そして粗相をしてしまうようなものなんですけども、どちらかというと姉妹方の方が得意かなとも思います。気が利いて、そして美味しいものを作ったり、また部屋やそうですね、寝具など整えて、きれいに保つ、そういう働き、その働きが素晴らしい奉仕だと、そう、新約聖書は教えています。今ですと他からいらっしゃった先生方を教会にお泊めすることは少なくて、ホテルを、予約してっていうことが多いんですけども、心をこもった、もてなし接待を、しているのが、新約時代の、習慣だったのです。というわけで、この手紙におきまして、もてなしをすること、特に、道路者をもてなすことが、真理に歩む尊い奉仕であるということを、共に確かめていきましょう。この、小さな心遣いが実は教会の祝福につながり、また教会同士の交わり、また教会内での交わりを守り育む働きだからです。さて、この第三の手紙を見てまいりましょう。冒頭の挨拶一節二節をもう一度お読みいたします。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。この手紙がどんな背景で、どんな人間関係、またどんな場所、状況は大体今お話した通りなんですけども、そのことについてははっきり記されていません。ただここには名前が記された何名かが出てきます。まず 宛先の概要です。長老と呼ばれています、またそう名乗っています使徒ヨハネ、彼は伝道者のデメテリオという器を通してこの手紙を今宛名にありました概要に送りました。そして概要に対して一つ困った人物がいるので、その人は気をつけるようにと、二段目の下の段の9節にありますディオテレペス、もてなすことの反対をしている人、よそ者は来るなと警戒していると言いますか、自分が全部仕切りたがって人の上に立とうとしてしまっている人のことは気をつけるようにと教えています。この3名の良い証、また警戒すべきところを含めて概要が正しいもてなしで祝福を得られるようにと書き送った手紙です。小さなこの事柄を個人宛に語っている手紙ですから、あまり重要視はされていません。内容がコンパクトなので。でも神様はあえて聖書の中にこの手紙を収めるように導かれました。私たちは小さなことにも誠実に愛を持って真理に立って関わること、携わることが大切です。さてこの手紙の冒頭の挨拶の内容ですけども、愛するガイオへ、私は本当に愛しています、愛する者よと書かれているように、愛するということが3回も出てきます。愛があふれています。ヨハネ、書き送ったヨハネとこのガイオとどんな関係にあったのかは分かりません。でもヨハネは円熟した時に愛し合いなさいと繰り返していたことが伝わっています。かつては雷の子と呼ばれていたヨハネですけども、愛し合うことの尊さをですね強調している器です。大長老と言われているヨハネから自分の名付けでですね愛していますとですね言われたらどれほど嬉しかったかなと思います。目立たない小さな働きをしている担ってくださっている方たちを教会は尊ぶべきだと思います。小さな挨拶、伝言、またちょっと気づいたところを整えたり、またお礼状を書いたり、その互いの関わりに関する小さな心遣い、また来られた方を迎えて案内したり、 また遠くから来られた兄弟姉妹や先生方のお世話をする働き、食事を用意したりお茶を出したり、またその迎える部屋を、なんとか確保して、そして、特に奉仕者でしたらですね、お言葉を語るんでしたら、このなかなか空いた部屋がない教会の中で場所を提供することもいろんな気を使うかと思います。そのような目立たない働きをしている方々に感謝しています。ありがとうございます。あなたは尊い働きをしてくださって素晴らしい、まあ、そのように感謝できる教会でありたいと思うのです。また、教会の、まあ、責任ある働きを担っている方たちが、私自身もそうですけども、そのような多くの兄弟姉妹の心遣いや奉仕に、まあ、愛しますというと誤解が生じてしまいますけども、感謝します、素晴らしいですねという言葉をかけたりとか、小さな手紙を添えて送ったり、そういうことができるように、普段忙しいからっていう態度を見せないように、これ私に語ってますけども祈っていきたいと思います。こうしてすべての人たちが誠実に関わり、そして尊敬し合い、励まし合い、慰め合い、そして地にある愛を表し合う、そういう教会であるように、この愛していますというヨハネの言葉から、私たちはその愛をキリストからいただき、巨大姉妹からいただいていることを覚えて、心の励みといたしましょう。これが小さな積み重ねかもしれませんけども、教会の祝福、また私たちの祝福につながります。第2に覚えたいこと、それは忠実に仕える聖徒への感謝です。先ほどもお話ししましたが、改めて忠実に奉仕しておられる方々への感謝を忘れずに、また感謝するだけでなく、自分自身も忠実に仕えられるように、あらゆる場所で祈り求めていきたいのです。3節4節をお読みいたします。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので、私は大いに喜んでいます。実際あなたは真理のうちに歩んでいます。私にとって自分の子供たちが真理のうちに歩んでいることを聞くこと以上の大きな喜びはありません。ヨハネは、立場もあり、 また年齢のこともあり、以前のように諸教会を忙しく回っていくという働きは困難になっていたように思います。代わりにヨハネは自身がキリストから受けた教え、キリストに最も近く歩んでいました人でしたので、彼がキリストから受けた教えをですね、また証を多くの兄弟姉妹弟子たちに伝えて、それを諸教会に分かち合うことができるように使わしていました。そして使わされた人たち、巡回伝道者たちは、教会の様子、兄弟姉妹の様子、同道者の様子を交わってですね、報告しました。こうしてヨハネは、いながらにして教会全体の様子を知って、助言を伝えたり、また祈ることができていました。そんな中でこの目立たない働きをしていましたガイオ、彼のことを大いに喜んでいると書き送っています。彼に対して、あなたが真理に歩んでいることを、彼ら兄弟たちが証ししてくれていると、巡回伝道者たちがいろんな、連絡を取ったりもてなしを受けたり、また奉仕の、場所で、助けを受けたりする中で、ガイオは素晴らしいと、この方がいるので私たちは、尊い奉仕を無事に果たすことができた、またいろんな課題もあり困難もあったけども、このガイオの影の働きと祈りによって助けられた、そのように報告していたのです。ヨハネとガイオとどんな関係があったかわからないんですけども、ヨハネは大いに喜んでいると。そしてガイオを励ます必要があったようですから、この手紙を書いたと思うんですけども、評判が良いということは嬉しいことでもあるんですけども、いろんな面倒事を抱えなきゃいけないということは当然起こりますよね。頼りにされますので、同時に、妬まれる危険もあります。どうして、長老ヨハネが、こんなに害をことを思っているのかと、私にはそんなねぎらいはなかったなどとやっかまれる危険も、そしてトラブルも、起こり得たと思います。しかしガイオは、たとえ良い評判を受けても高ぶることをしないで謙遜に仕えていたようです。そして彼を励まします。そしてヨハネはガイオだけでなく自分の子供たちがと、ここで言う子供たちというのは例の子供たちのことでしょう。 愛する巨大姉妹が彼だけでなく、キリストを信じ愛し、そしてその愛を実践していることを聞くたびに私は喜んでいるよと、そう語っていたのです。私たちの喜びは、そこにあります。もちろん、自分のことで嬉しいことたくさんあると思いますけども、自分の実の子供たち、教会の子供たち、あるいはヨハネのように年配になりましたら、もうお父さんお母さん世代の人たちも子供たちでして、その一人一人がですね、もちろんいろんな心配やいろんな問題もあるでしょうけども、キリストを信じて忠実に歩んでいる、当然その結果として成長しています。その姿を見ること、また聞くことが何よりの喜びだと、そう彼は証ししています。そして私たちのために命を犠牲にされたイエス様も、またイエスキリストを送られた天のお父様も、また私たちのうちに住みキリストを私たちに伝えているご聖霊も喜んでくださっているのです。それは大手を振って語られることでないかもしれません。でも主にあって忠実に歩む、その証は伝わっています。機会がないと聞けないかもしれません、知られないかもしれませんけども、主は覚えておられます。そして私たちの立場をヨハネの立場に置くならば、そのように忠実に歩む、地にある仲間たちが忠実に歩んでいることを喜べるものとなりたいんです。感謝を伝えるものとなりたいのです。祝福会の中で当教会はその意味でありがとうございますの回数が多い教会かなと思います。私としては感謝されると高ぶりやすいので、控えてくださいとお願いもしてあるんですけども、でもその気持ちは嬉しいです。私たちは、自身も忠実に歩みたいと思いますし、またそういう方たちを心にかけ喜び感謝するものでありましょう。その一つ一つがキリストの真理を伝えるものであり、そして輝くものです。イエス様は私たちのことを恥としませんでした。もちろん残念に思われることもたくさんあるでしょう。でも愛しておられます。そしてまだイエス様を信じておられない方には、信じて幸いのうちに共に歩みたいと切望しておられ、 すでに信じて歩んでいらっしゃる方々は、まず自身を受け入れたことによって感謝しておられます。そしてそれは目には見えませんけども光として輝いているんです。ヨハネの手紙第1の冒頭一章のところを読みたいと思います。一章の5節から7節、私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが、神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。愛と尊敬の輝きの中で真理は保たれていきます。命は豊かにされていくのです。そして希望が溢れます。さて、最後のところ第3の手紙に戻っていただきますか。ここに、このもてなしをして伝道者たちを支える概要の愛の奉仕への賛辞、お褒めの言葉が記されています。5節から8節をお読みいたします。愛する者よ、あなたは兄弟たちのための、それもよそから来た人たちのための働きを忠実に行っています。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが彼らを神にふさわしい仕方で送り出してくれるなら、それは立派な行いです。彼らは皆のために異邦人からは何も受けずに出て行ったのです。私たちはこのような人々を受け入れるべきです。そうすれば私たちは真理のために働く道路者となれます。とあります。聖書がまだ、完成していない時期に巡回伝道者が諸教会を回っていたことを冒頭にお話ししました。またこの巡回の働きは今なお続けられています。聖書だけあって一人で読んで、そして参考書を読んで学べば救われることもできます、成長もできますけども、信仰は生きて伝えられるものです。共に聖書を読み、また主が立てた器を通して学び、また互いに交わり、互いに使い合うことを通して広まり成長していくものです。ここに集われる方々の中で、私はイエス様を信じるまで誰にも会ったことが、また教えられたことがないという方もいないわけじゃありません。でもほとんどの方々は誰かに伝えられ、また教会の交わりの中で信じようとされた方ばかりではないでしょうか。また一人で信じて、もう神様の導きの中で聖書だけで信じる方もいらっしゃいますけど、聖書は集まることをやめないでいなさいとありますから、信じた方たちは集まってさらに成長していきます。 そして教会は一つの教会だけで閉じているわけじゃありません。教会同士の励まし合い、祈り合いがあります。諸教会との交わりは巨大姉妹が旅先で会うということもありますけど、正式の関わりは説教者を交換することにあります。こうして、互いの様子を知って伝え、また祈り、また御言葉の恵みを分かち合い、明かしし合うということが諸教会を結びつけています。その時にもちろん怪しい人を招いちゃいけませんけれども、正しい同じ信仰の立場にある方々を迎えて、良き交わりを、そして十分働けるように支えてくださることを通して、教会は祝福をいただいていくんです。交わりを固くしていくんです。それが六節の立派な行いです。まあ、特にこの巡回伝道者たちは困難な部分もありました。7節8節にありますように、まだ教会が、十分育ってないところに出かけていくところもあります。時には教会がまだできてないところに行くこともあります。そんな中で人知れずそこにいたクリスチャンの方がその伝道者たちを支援するということがあります、まあ、具体的にある例としては、パウロがコリントに行った時にプリスキラとアクラはパウロに宿を提供し、そしてパウロの道路者となっていきました。また、支援によってまだ救われてない方たちや十分成長してない、献金についてまだよくわからない、宣教支援についてわからない方たちがいたら、捧げてくださいと、願うのはよくないので、自活してということもあり、また主教会から支援されてという、これは支援によるもてなしでもありますけど、その時に真理のため、つまりキリストのために働く道路者となれるとあるんです。聖書が言うもてなしはもちろん顔と顔とを合わせてというもてなしもあります。さらに支援というもてなしがあり、祈りというもてなしも、手紙というもてなしもあります。それら含めて私たちはもてなすものでありたいのです。テモテの手紙やテトスの手紙では、長老つまり牧師の資格としてよくもてなすという、条件が、チェックされます。羊の条件としてもあります。私たちは自分でガンガン働くことも大切ではあるんですけども、他者への心遣い、これを大切にしていきましょう。それを通して主の技は前進し、真理は保たれ、そして成長していきますから。お祈りいたします。天の父様、神様はこの概要に焦点を当てて、ヨハネを通して、もてなすこと、支え合うことの尊さを明かししています。どうか私たちも、主にある愛による 交わりが保たれるように心を使うものとしてください。また感謝を忘れないように、尊敬を忘れないように、どうか私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。